どうも、じゃない方ビッグスリーのスタンド FM、大阪の、とある住宅地の車の車内からキリン田村です。
大阪の自宅からサバンナギです。
あ、すいません。あ、はい。ハッピーセット、はい、お願いします。
マクド。
注文してる。照り焼きバーガーの方で、品川区で、はい。自宅です。はい、それです。はい、お願いします。
してる。
おもちゃは、それでお願いします。A でお願いします。以上です。
ロシさん、全部言ってください、ちゃんと。注文が勝っちゃって、この、どこにおるか情報が途中で止まってるんですよ。
品川の
自宅のロッシーですまでお願いしていいですか。
あ、そうやな。ロッシーまだ注文しなかったな。
そう、そこまで注文してもらわないと。
あ、そうやな。
まだあるんかと思って待っちゃいました。
そうやな。だから、おもちゃのところが、
はい。
ロッシーですやな。はい、そうロッシーのおもちゃのやつでお願いしますや
な。ああ、いいですね。ああ、めっちゃいいじゃないですか。
オッケー。
はい。
次回もう一回やるわ。
あ、もう一回やるのかい。
同じやつ
やるんかい。はい、というわけで、というわけで、はい、ですね、またレターをいただいておりましてですね。
はい。
先日、メッセンジャーさんのお話しさせてもらった回あるじゃないですか。
はい。
その方、ガーファンクルさんなんですけども、
はい。
メッセンジャーさんのお話リクエストにお答えいただき、ありがとうございました。お話が面白く何度も繰り返し聞いてしまいました。はい、6月にですね、NGK で開催された村上昌司さんの70歳記念公演に行かせてもらいました。生の村上昌司さんは初めてでしたが、最初から最後まで村上昌司さんトークで大爆笑の公演でした。私は明石家電子台やガキの使いの教室シリーズなどで学生の時から村上昌司さんが大好きで、テレビは毎回爆笑してしまいます。ただ滑り芸と言われることも多く、世間的にはあまり面白くない芸人さんという印象の方も多いのではないかと思います。もしよろしければプロの芸人さんから見て村上昌司さんをどのように評価されているのかお聞かせいただけないでしょうか。またプライベートの村上昌司さんがどのようなお方なのかもお話ししてもらえたら嬉しいです、というのをいただきました。確かに昌司さんって世間のイメージとすごくギャップあるかもですね。
せやね。
はいはい。これよく、うん、僕ね、もうほんまにね、よくね、まあ、いろんなところでご飯食べたりとか一人で行くんですけど、
うん、
時々声かけてもらう方が、ルミネ行きましたとか、
うん、
NGK 見に行きましたっていう方ちょこちょこいらっしゃるんですよ。
うん、
でね、ほんまよう言われるのがね、村上昌司さんがおもろすぎて、
うん、
村上昌司さんで一番笑って帰りましたっていう人めっちゃ多いんですよ。やっぱまあ、特別なんていうんですか、このめちゃくちゃね、練ってきたものをやらはるような雰囲気ではないですけど、うん、さっき全くなく始まっていつの間にか気づいたら爆笑してるみたいな、あのステージの見せ方とか腕とか持っていき方めっちゃうまいっすよね。
めっちゃうまい。
すごいな、やっぱり。
あれ、すごいっす
わ。僕、今、一人で、営業行ってるやんか。
はいはいはい。
やっぱ、昌司師匠はめっちゃ見て、勉強させても
ら
った。
ああ、やっぱそうなんですね。
うん、だから、なんか、あんまり僕も漫才見なくなって。
はいはいはいはい。
見なくなったっていうか、まあ別に見るけど、普通には見んだけど。
はい。
こう研究という意味では、
はいはいはいはい、
真剣に研究してみるときはもう昌司師
匠。うわー、最高の褒め言葉ですね。
で、
すごい、
なんかこのやっぱピンでやるから、20分とかさ、
はいはいはいはい、
どういう構成されてんのかなとか、どういう入りとか、どういう落とし方されてんのかっていうのをもうめっちゃ見るよね。
はあ、まあやっぱ延長線上にある感じはしますもんね、八木さんとかの芸風の。
もともと憧れてたし、もちろん好きやったし、ラブユー貧乏から俺好きやし、
はいはいはいはい、
ギャグもそうなんやけど、でも真似できへんとこがあって、
はいはい、
自分が営業行って、これむずいなと思ったことが、
はい、
オーディションの場合って縦軸で1個入れてくんねやから、
はい、
やってくんのよ、
はい、
設定を、
はい、縦軸、
縦軸が入ってんねん。だからその、はいはい、あれが結構むずいねん。たまあ、ちょっとネタバレっていうか、まあ、少々のネタバレになるかもしれんけど、まあ、はい、簡単に言うとな、なんかその、はい、体調悪い、風邪で、みたいな。
はいはいはい。
風邪でやから今日受けないんですよっていう、その、
はい、
その一個最初にその縦軸で入れた
は
んのよ。
はははは。
それが結構僕は、やってて自分で持っていくときに むずいというか、なんかその、うん、それが持ってないのね、僕の
場合は。ただ、庄司師匠じゃないと、それ言っても受けへんワードですよね。
うん。そうそうそ う, そう。
確かに、あれ軸になってますよね。
軸になってるやんか。
はいはい。
わかる、設定と、設定というか、まあ、設定なんか、軸やんか、あれ。
縦
軸。
はいはい。
あれが結構、むずいねん。
はい。その、例えば、まあ、病院行って風邪ひいてるから調子悪いねん。ほんまやったら大爆笑やねんけどな、いつも。もうこの段階でももうボッカンボッカン受けてんのに、今日は風邪ひいてるからごめんなーって言うてて、そっからいろんな芸に、なんか滑ったりとか、失敗したりとか盛り上がれへんような空気を一瞬出して、その縦軸引っ掛けていきながら結果笑い取るっていう。
そうそうそうそう。だから、あれをやろうと思ったら、一個のなんかその、感じが出てて、僕の場合は、風邪ひくっていうのがキャラクター的にも、なんかちゃうし。
はいはいはいはい。確かにね。
やれるとしたら、なんか例えばだけど、はい、僕やったら、これ季節限定になるけど、例えば、はい、タンクトップ着てて、今日寒いってなって、
はい、
寒いってなって、で、なんか だいぶ滑ったら、あかん、どんどん寒くなってきたって言うよ。
ああ、いいっすね。
そういう縦軸やんか。
ああ、なるほど。
で、なんか例えば後半受けてきた時には、もう全然寒くないって。
ああ。
その、基本的に一本通してるやんか、その
設定を、はいはい。振りが効いてきますよね、どんどんね。
そうそうそう。
あ、なるほど。
田村とかやったら多分俺、まあ、ピンで いかへんのがあれだけど、例えばお金のやついったら、
はい、
その、いや、これで何本稼げたかとか、
あ、
はい、今でこれ家賃返せそうですとか、なんかそういうなんか、お金の立
ち方がいいっすね。ああ、いいな、
ロシーとかやったら、多分何回目ですとかっていうか、その、一個最初の、最初の設定からそのケツまでの縦軸通すっていうのは結構ね、
だけど俺はでできない、
うん、タンクトップぐらいしかあんま思いつかへん、
ね、
でもそれ見てて思う、俺それすっごいね、庄司師匠思
う、うまいっすよね。ほんで庄司師匠あれですよ、もう僕好きなんでめっちゃ見てるんですけど、
うん、
ほんまにね、あの同じネタでも振り違ったり、
うんうん、
病院のやつでも風邪の落ちの時もあれば、膝が悪い言うて、
うんうん、
で、なんか、お医者さんから、やめとけと、その膝ではもう舞台立たれへん、笑い取られへんからやめとけ言われてるんですよ、みたいな、
うん、
ドクターストップかかってるんですよってパターンと、なんかね、病院のやつでも何パターンかあるんですよ。
いや、だからジャズや、ジャズ。
あー、あれジャズや。かっこええ。たとえ馬、うん、ほんまですね。
そうやね。
あれ、ジャズマンや。即興や。
そうやね。だから、その、もう、基本的なメロディーはあんだけど、こう、変わっていくんよね。
はいはいはいはい。うん、で、ね、ギターのやつ行くときもあれば、切り絵行くときもあれば、うん、タクシーの話行くときもあれば、
うん、
結構、あとね、時事ネタちょっと入れはったりとかね。なんか、芸能人で、誰々が、ね、びっくりしましたねとか言うて、亡くなったみたいな空気出して、全然普通の元気な情報言うみたいな、びっくりしたみたいな。
でもな、考えたら、
はい、
落語は落語されてるけど、落語じゃなくて、漫才じゃなくて、
はいはい、
ピンでネタされてる人って、庄司師匠か、雄一さん。
ああ、木村さんね、キム兄ね、はい。
ルミネでもそうですよね。
今、ルミネ NGK ってなったら、そのお二人ぐらいですか？
受けてますよ、ちゃんと。そうですよ。面白い。
ホッシャンさんも一時出てはったりとかね。
ホッシャンさんそうやな。
はい。せいじさんも一瞬だけ出てはりましたけど、
うんうんうん、
最近やってはらないですもんね。
せいじさんどんなパターンなの？
せいじさん僕に見てないんですよね。多分漫談やってはったんですけど。うん、
例えばなんかあんない、せいさんはなんか海外に行って
はいはいはい。
うん、なんかそういう体験談を。
はいはいはい。びっくりしたみたいな。
じゃあ、まあ。ジュニアさんが帰ってくるまでの間、ずっとトークで出てはったよね。
そう、その期間だけやったんですかね。
うん、多分そう、なんかもしれない。帰ってくるまでの間、出てはった、そうして。
もう、庄司師匠なんて、ずっと面白いですもんね、楽屋で喋ってても。
そうそう。だから、その、あの、昔、ルミネで、ネタと新喜劇の間に、500円ライブ。
はい、ワンコインライブね。はい、はい。
ワンコインライブ。
はい、はい、はい。
だから、その時に、だから、ちゃんと新ネタ下ろしてはったしね、毎回。
ああ、なるほどね。
そうそう。その努力されるポイントを作ったはんのよ、やっぱすごい、
ね。ああ、ちゃんとやってんねや。
過去に新喜劇出たことあって、うん、村上庄司班っていうのがあった、幻の。
はいはいはい。
東京来た時に、お前、痩せばくで一番時間があって、暇な時に、
はい、
神保町と村上庄司師匠の、庄司班に出れたから、腐らんと頑張れたみたいな。
あ、そうですか。
時期があって。
は
あ。けど、めっちゃおもろいで、あの、今まで大体そういうコメディとか新喜劇、なんかこう、筋があって、なんやかんやあって、ちょっとキュッと締めて、
はい、
最終的になんか、ずっこけるみたいな、うん。それは無人島の設定で、無人島と敵軍と、うん、本軍が、みたいな。
うん、
その無人島の中に一個の島に不時着したみたいなノリで、
はいはいはいはい、
で戦うんじゃなしにギャグで戦うっていうすごい新喜劇って、
へえ、あ、なんか見たかもな。
終始で庄司軍、村上庄司軍とその時言ったら、まあ敵軍である、まあ、その時まあブラザーズさんおったか、ブラザーズの石割軍みたいなのがあって、みたいな反対側みたいな感じがあって、でそれってすごいのが、うん、毎回庄司師匠ラストで爆笑落ち以上、ほんでそれをきっかけで爆笑をきっかけに、クソやられた、じゃあ引き返すぞって言って自分が帰っていくっていう、滑ったらあかんのよ絶対に。
うわ、
鬼よ。だから台本としては
鬼。
あと、ほんですごいのは、舞台半ば途中から最後芝居でクソこんな暑いところで食べ物もないひもじいとか言って、
はい、
なんか不時着したけどみたいなこと言ってんの、こんな芝居あんねんけど、途中真ん中にもうバトルを笑えるバッファローさんがやってる、
はい、
小道具山ほどステージの上に置かれるわけ、
はいはいはい、
結構
でガチで全員でその場所で、じゃあ宇宙から攻撃するぞ、行けロシーとか言って行かされるわけよ。
ストロングスタイルですね。
なんかもう小道具持って、なんとか食らえロシーの爆弾だって言って、なんとかって言って、ダメだ食らってないし一撃もとか言って、
はあ、
じゃあこっちからとか言って、空気行けとか、なんかそんなやっていくみたいな、最後の最後に庄司師匠持っていくみたいな、
は
あ、毎回爆笑やった。
すごいな、やっぱ
ストロングスタイルやね、それ。
そう、毎回死んでた。
それを3号ある
から3回絶対に。
当時出た60歳とかですか、65とかですか。
多分そうやと思う、10年ほど前ちゃう。ほんで合間みたいなんとか、あのほら降りてきて、舞台に降りてきて、なんかダメ出しみたいなするみたいな、
はいはい、
あかんでハブーってハブサービスにね。あんなもん言っても起きるわけないやろ、あかんねあかんね
ちゃんと教えてくれます、ね、あれ
と言ってちゃんとダメ出ししてくれやる。
でも
一番あなた誰やって言って、なんかちゃんと落ち着けてくれはん、なんでなんすかってロシお前やみたいな、
ダメ出ししててもなんか嫌な空気じゃないですよね。
そうそう、面白い、ね、わざとダメ出しというコント、
ね、はい、わかります。
すごいよ、だから
ツッコミうまいしね、
うまい、うん、地味に、あの、やっぱ寛平師匠を転がしたらめちゃくちゃうまいですよね。
上手。
はい、
あ。うわ、まやしとか言うかな、そのなんか、さんまさんとかもやっぱり多分、はあ、寛平師匠もそうやし、庄司さんが真ん中入って。
はい、あ。下手したら、一番最初に裏回しとかやってたんで、庄司師匠かもっすね。
そうやろな。
はい、あ。
でしょうね。
はい、あ。
寛平師匠のあれが見たいわとか言うてはんの庄司師匠や
ね。ね、そうですよね。
途中でガンガン滑っといてみたいな、
は
あ、今考えシンキング中ですよ、僕が受けときますんでみたいな、滑っときますみたいな、やっときますみたいな、
そもそも、ドゥーってめっちゃおもろいですもんね。
ね、ドゥーン。
小学校の時めっちゃ笑ったもんな。
ね、あれね。
ドゥーン、ダン、ドゥーンって戻るとか、もう笑ってもうたもんな。
あ,
あと、声の綺麗な。
ああ、そうですね。
綺麗がいるんです
。あれ知ってました？ドゥーンじゃないの知ってました？
なんなんあれ？
ドゥーなんすよ。
ドゥーなんや。
D.O.、うん、
D.O. なんすよ。ほんで、うん、もしどっかで村上昌司氏のサインを見る機会があったら見てください。ドゥーって書いてあるんで。
ドゥーやったんや。
ドゥーンじゃないんすよ、あれ実は。そうなんすよ。夜の中みんなが勘違いしてるんですよ。ドゥーンじゃないんすよ、あれ。
ドゥーなんや。
ドゥー。ドゥー。ドゥー。英語言うてんやん。
まあ、そうですね。TO やから。
TO、ドゥーって言うてんやん。
ドゥーなんすよ、はい。
How do you do の do ね。
いや、まあそうですね。その意味はないでしょうけど。
どこの do you do you のどこかわからんけど、どっかの do やね。
do you do のね。はい。お仕事聞くときの、はあ。いやー、やっぱちょっと意外な。
いや、だってそういうこともそうやもん。あれ、正直しようないもん。
そうですね。
そういうこと、そういうことって言われて、あれたまたまじゃないもんな、あれ。
ああ、そもそもは。
そもそも正直なんだもんな、あれ。
あでも、さんまさんといるときには、その、滑り役というか。
そうそう、だから何でもできるよね。
ね、結局、オールマイティなんですよね。
オールマイティは結局な。
やっぱレジェンド、いかついっすね。
いかついな。
はい。ほんで、なんかちゃんと YouTube やったり。
そう、早いし。
早いし。
そういうところ、
柔軟。柔らかいですね。はい。ほんで、ベイン山形みたいな、超面白ですし。撮って楽しんだりとかね。
そう、若い若い。娘さんとなんか TikTok とかそんなのとか。
あ、そうですね。はい。
やってはったりとか。
ようランチ行ってはりますし、インスタライブもちょこちょこやってはりますよ。
そうそう。いや、何やろこれ、どうやったらええんやって言いながらの。
あ、そうそうそうそう。いや、僕でも八木さんがそんなに参考にしてはるとは知らなかったんでびっくりしました。
やっぱ、いや、参考するで。だってやり方全く分からへんわけやんか。
はいはいはいはい。
なんか、ピンっていうか、一人で営業やりだしたら、
はい、
特に入ってくんね。
ああ。
だから、まあ、まあ、ちょいちょい、だから結局、文珍師匠のつかみとかってさ、
はい、
出てきて、こう、お客さん見て、何喋ろって言ったらドン受けるやんか。そういうのって結局、なんていうかこう、まあ、落語と、あピンの営業ちゃうけど、やっぱそのベースとなるもんって、なんか似てるやん。
はいはいはい。持っていき方みたいなね。
持っていき方って、やっぱその、なんていうかこう、出てきて、
はい。
これ何したらいいんですかとか、まあそういうことやん。
はいはいはい。
必ずやるわけじゃないけど、なんかそういう、なんか、テクニックをなんかめっちゃ、で、例えば、熊田とか見ててもあんまり参考にならへんねん。やってることは違うから。お
ー、なるほどね。ほうほう
ほう。だってその、あれも、道具持ってるからさ。
ああ
結構その、ピンの人の やつはめっちゃ参考になるよ。
いや、うん、村上昌司師匠は多分ちょっとみんな舞台見てほしいですよね。
いや、もっと驚くと思うな。
うん。
テクニックは全部詰まってる。
はい、あ。実は。
知らんかったもんな。あんな真っ白の白髪になってやると知らんかったもん。どこのタイミングであんな真っ白になってやったか、上手に白髪染め見てしはった時しか会えてなかったのか。
そこですか、うん、もう芸じゃなくて単純にビジュアルの話。
そうそうそう、それもびっくりして、いつからやろ、正直しようと思って。そのだから、コメディの時は黒かったのになと
思いながら。皆さん、なんか着てます？ハゲとか。
若いとこから。
白髪とか。
老眼はあるんじゃない？全員。このメンバー、3人。
いや、老眼ないよ、俺。
僕、老眼ないっす。
あ、すご。うん、
一瞬、来たんすよ。
うん、
なんか、老眼来る前にね、めっちゃ見える日があったんすよ。2日間か3日間ぐらい。
はい、
ほんで、老眼来る気配ないな、むしろめっちゃ見えるわ、なんか逆にどんどん見えてるわ、思ったら、そっからポンと急に見えへんくなって、
うん、
1週間、2週間ぐらい、あ、やばい、老眼来たわ、思ったんですけど、治りました、そっからまた見えるようになりました。多分珍しいパターンやと思いますけど。
疲れてたやん、多分。
ただの疲れ目かもしれないです。
うん、
白髪はやっぱ出てきてますしね、着々と。うん、
いや、さ、しゃあないよ、50やから。
もう50ですね、みんな、おっさんやな。
いや、すごいよ、本当に。ほんますごいんで、うん。
え、ちなみにですけど、ヤギさんもロッシーさんも、この、ここまで自分が芸能続くって思ってました？
いや、どうや、
どうでしょう。その、どんな感じに、もうちょっと、
はい。
おじさんになってると思ってた。
ああ。
ひげ生えて、
ははは
ちょっとシワが深めで、白髪で、それこそ真っ白で、みたいな感覚が、50歳ぐらいかなと思ってた。
昔の巨人師匠とかの感じですか、ヒゲって。
いや、なんか、ハイジの恩人みたいな。
だいぶおじいちゃんやん。50どころかもう80、90ぐらいの。
だけど、もうそれぐらいのことだと思ったよ。もっと全員おっさんで、みたいな。七三で、とか、そのなんか、ワイシャツ着て、みたいな。ベルトもなんか、もう、先生がはめるような。横から引っ張ってキュッて締めるようなはめてとか、そんなおじさんになってんちゃうかなと思って、50ぐらいで。
ああ。
こんな茶髪でまだジーパン履いて、
そうですね、
シャツ着て。なんかそんな言ってると思わんかったなって思って。
着てないっすね、はい。
いやけど、うん、どうなんやろっていうのはある。で、楽屋でなんかキャバクラの話ばっかりしてんのかなとか思うんだけど。
ああ、行かないっすもんね、キャバクラ。
そうそうそう。まだちょっと足らんなと思う、そう思ったら。
ただ、でもロッシーさんは超えましたよ、完全に。
あ、太った太った。
はい、完全に超えました。
50代のやつな、もうほんま、代謝落ちるっていうのもめっちゃ言われてるけど、代謝も落ちてるし、もう。完全に、うん、やばい、おじさん化してるな、今。
それで言うと、ヤギさんは見た目は全く変わらないですね、もう20年ぐらい。
俺も太ってるで、全然。
あ、ほんまですか。そうか、そうか。もっとムキムキでしたもんね。
うん。
どっかから、どっかから、どこが筋肉芸人やねん、みたいな。
うん。
ちょいぽっちゃりやんけ、みたいないじりの時期ありましたもんね。
そうそうそうそう、そう。
でも、はい、うん。今も走ったり続けてらっしゃるでしょ？
トレーニングしてるけど、
はい。
そのね、この年になって思ったことは、
はい。
若手が何段にもそうなってんのに今びっくりするね。
ああ。
だから、俺らで言うと一個若手が麒麟笑い飯千鳥だったんが。
はいはいはい。一世代ね。
一世代前が。
で、はい、
こっからもう一個下で吉田たちとかさ。
はいはいはい。
岡旦那とか、まあ、令和北南とかさ。
はいはい。
あるいは大阪の大
手。ありますあります。はいはい。
で、今の中心メンバー、昨日ちょっと喋っててさ。
はい。
隣人の中村君のことを喋っててさ、
学校
してて、
はいはいはい、
結局今の満劇ってさ、把握しないよ、誰がいるかとか。
そうですね。でもまあ一応トップはあれですよね、うん、天才ピアニスト、ダブル東、壁ポスター、風数や、
で壁ポスターはそこに風数やとか言ってて、
ははは
それピンとけえへんやろ。そっからまだ、だから言うたら
その下ですか。
その下
全然、僕はもう全然わかんないです。
僕もなんか、ショーレースで見た子ぐらいしかわかんないっすわ。
一番下は天津ぐらいで止まってますよ、
そんな。いや、だいぶ近いですね。21期ですよ、今もう40何期ですよ。
それぐらいの感覚だから。
力があんのが、そこら辺で言うと黒帯とかね。
あー、黒帯ね。今日、丸くラジオやってましたわ。
20世紀とか。
あはははは。
関西行ってたらそういう子が活躍してる場を見れるやつもそうです。今回の ABC も全然知らんし、見れてないからね、リアルタイムでみたいな。
はい、
チャンネル、はい、知らんこといっぱいですから。
そこら辺のそういうのことを知らん人多いと思う。
僕全然知らないですね。
だから、はい、なんていうか、その、まあその、もちろんそこに祇園もいてるし、その、
はいはい。
にももちろんいるわ、いてるやんか。
だって僕、ね、はい、プラン9さんで言ったら、爆之助君と、はい、チョップリンさんが入った瞬間とかタイミング、時期全然知らんすよ。気がつきゃ。
ああ、人数増えてた。
そう、あれ、これ、カバーと爆之助の子やん。
あ、そうですね。はいはいはい、
メンバーなんす、今、って言って、って言ってたら、はい、あれ完全にチョップリンさんやん、これ。って思ったら、チョップリンさんも入ったで、
はい、
っていう。
そうですね。
まあ勉強できてないですよ、そう思ったら。
はあはあ、チョップリンさんなんか事務所飛び越えて入ってますからね。
そうそうそう。
はい、
あ。あれ？やっぱ大阪にオールとオランドで全然やっぱり。 辛いですわ、だからその辺は。
だから大阪のそこら辺の人ってめっちゃ多いやんか、もっとなんかこう、
はいはいはい、
だから漢字で言うとそこら辺のメンバーって今30ぐらいなんよ。
はいはいはい、あもうそれが30、うわ
30で多分なんやけど、自分の経験ので言うとなんかこう、はい、30年で考えたらなんかこう2丁目おった時が、まあ、1年目から5年目ぐらいで、
はい、
なんか25、6ぐらいが一番なんか乗ってた感じですね、自分の中で。
はいはいはいはい、はい、若手でイケイケでね、
イケイケでなんかこう、はい、あのもっと年上の人ってすごいおじさんに見えてん、こんなん知らんのとか、
はい、はいはいはいはい、
ついていけてない感があるやん、やっぱ
その、はいはいはいはいはい、
で結局今の音楽チャートも知らんしさ、
はいはいはい、あのジャニベタなとこで言うとジャニーズわからんみたいなね、
そうそうそう、
はいはい、
そう知らんやん、
はいはい、だから
多分その今のその分からへんで、その隣人とかその20世紀とか黒帯とかそこら辺のメンバーから見たら、もう俺らってむちゃくちゃおじさんで何も知らんんやと思うよ、ほんまの話、
はいはいはいは
い、どう思ってる
んだろう、だって50でしょ、だから僕らがデビュー当時20歳やそこらの時の50歳って誰ですか、
阪神巨人ですよね、
あそうですね、だからダウンタウンさんとかよりも全然上ですもんね、
全然上の、もっと上です
ね。だから今僕らは、
うん、
シュウさんとかあの辺のラインちゃうのって思うんだよね。
ああ。
楽屋で鏡見てシャドーボクシングしてはるわ。
うん、
だからちょっと、挨拶したいけど挨拶に侵入するのもおかましいわ。ぐらいの感覚で多分、ベースの子も、満劇の子も、僕らほど見てんじゃないかなっていう感覚はあります、
ね。そう、なんでかって言ったらね、例えば、もう俺ゴルフせえへんけど、なんかこう、はい、ゴルフとかするやんか、例えば。
はい。
でも、25ぐらいの、まだ世に出てへんやつって、
はい。
命削ってるよ、そこ、ほんま。
はいはいはいはい。
だから、毎回が賞レースでさ。
そうですね。はいはい。
これが、なんていうか、もう、落ちたら解散っていう、もう完全そうだけで。しかも、それ辞めたら、次の仕事もどうするか分からへんで、しかも、うん、なんていうかこう、もちろん田舎から出てきて、あのえぐいぐらい尖ってたやん、やっぱこう、
はいはいはいはい、
で俺らもそのリーグ戦とかあったやん、あの、はいはい、あのぐらいの精神状態で週に1本とか2週間に1本新ネタ作ってるようなやつからしたら、
うん、
なんかこうすごい おっさんに見えて、なんかこう お笑いを緩くやってるように見えると思う。
そうですね、確かに。
あ、分かる、いいと思うよ。
めっちゃでももうね、その全然自覚ないしね、僕らそのなんていう
んですか、ないやん、その自覚ないやん。
ナイスナイス。
だって多分お笑い以外のことをやってないと思うね。
はい。
あのその25ぐらいの子で、
はいはい、
バイトしてお笑いのネタ合わせだけをずっとしてるんちゃ
う、
多分。
はいはい、そうですね。
だそういうのが満劇やろ、そこ、
はい、
今の。それすごいね、昨日思って、そう、自分の時もそうやったもんなって。
うん、だからね、
だって考えた、はい、あの時って俺らってもう別にここから受けようが受けまいがとかやけど、お金は変わるけど、例えば家族のこと変わらへんくない？
家族のこと変わらへんって、どういうことですか？
いや、例えば今の奥さんと別れる わけもないし。
ああ、確かに確かに、はいはいはい。
その幸せって、そういう意味の幸せってあんま変わらへんが。
はいはいはいはい、はい、そうですね。
でも25ぐらいで満劇のギリギリにおって、上がったか上がってへんぐらいのやつって、
あ、
金もそうやけど、その彼女ができるかどうかとか、
はははは、そうですね、
そのレベルで、
で
片方だけがテレビ出てめっちゃ急にコンパ行ってモテるとか、
はいはいはいはい、
研ぎ澄まされていくんやろなと思います。
状況幸せ確定してへんというかね。
そうそう、そうやねん、そうやねん。
はいはいはい。この世界残れるかまだ分からへん状態ね。
だからみんながそう、あのブルハの出だしのファーストみたいな状態。
あの青のね、一番初期のデザインの。
初期のファーストやねん。で、俺らはもうなんかこの、ブルハで言うと、もうパンとかの。
あの一番最後ね。
スティックアウト、ダグアウト状態にな
ってる。ああ、はいはい、かなり後半ですね。
自分のちょっと好きな曲やってるみたいな。
ああ、はあ、はあ。
万劇のやつらは、その、売れる前のブルハのファーストみたいなネタを、
はあ。
って俺は思った、昨日って。
だって、正直僕ら、 自分が辞めへん限りは、今すぐ仕事ゼロっていうのはありえないじゃないですか、もう。
うんうん、急にはね。
ね、
うん、
ある程度の軌道乗っちゃってるから。
まあ、よっぽどその不祥事とか
宣言。はいはい。だからね、やっぱこの世界で、ある程度何年かは暮らしていける見通し立ちますもんね。
そうやね。だから一番キリンが良かった時は、
はい。
M1 出る前の半年間ぐらいの時があれブルハのファーストみたいにな
ってるわけ。もう研ぎ澄ましてましたよね、そら。
だってまだおもろいって世に分かってないわけやん、キリンが。
はいはいはいはい。
せやけどあんだけの才能あるわけやから、ネタも仕上がってるし。
はいはい。
それがあの時の VV ベース軍団が言わせてる時にさ。
はい。だって あの頃の同期とか後輩先輩と喋る内容って、あいつのあのネタおもんないとか。
そういうことやんな。
はい。あいつのあのツッコミすげえなとか、そういうもう、うん、ネタとか舞台のことだけ喋ってましたもんね。
そうやろ？
はい。それがもう今や。
それがなんか、そんな話せえへん。
ね、もう固定資産税がどうやとか、
うん。どうやとかね。
ね、確定申告どうやとか。
だからそれはもうみんなブルハファースト時代がやっぱ一番売れる。
俺で言うと、ヤバクさんの僕あれ好きやったな、オールザッツのお墓からゾンビのネタ。
俺負けたやつやん、それ、サバンナが負けたんだ。
あれそうでしたっけ、初位で。
そう。
くのいち忍法帳ですか、
うん。
タイトルとしては。
そうやね。で、その時に俺はもう、サバンナは、あの時にブルーハーで言うと2枚目のセカンド
あ、もう入ってたんか、セカンドに。
テレビ出てたから、ベタキングとかあったから。
あ、そうか、そうか、そうか。そうですね。
スンギアも出てて、認知されて、はい、俺はもうセカンド状態におってんけど、
あ
ファースト状態のヤバクが出てきたのよ。
うん、
あそこからしばらくオールザッツはバッファローさんとリットンさんとヤバクさんの時代がありますもんね。
そうそう。でもこのファーストの理論で言うと俺シャンプーのファーストシングルだブラハのファースト状態も好きやって、オールザッツ出てくる
時すごかったですね、
うん、
あれなんかあそこまで変化球の漫才って初めて出てきたような、
そうそう、
印象でした。はい、僕当時まだ中学生とかでしたけど。
中学校なんや、あれ。
僕、中学、高校でしたね。寸芸ベスト10とか。
すご
テレビで見てましたよ、めっちゃ。
って考えたらな、はい、やっぱり女の人はそこに惚れると思う。
ああ、
あれ、
なんかね、やったことないですけど、舞台見したら惚れるとか言いますもんね、女の子。
うん、なんかお客さんテレビ出たら離れるって言うやんか。
はいはいはいはい。
あるやん、それ絶対あるやん。
はいはい。
ではなんか遠くなったんじゃなくて、
はい、
研ぎ澄まされへん感じになってくんじゃん。
ああ、やっぱオーラで出るんでしょうね。
変にやろ、もうまず貧乏で、
はいはいはいはい、
金がなくて、
はいはいはい、
でなんかこう私が食べさせてあげたいぐらいの感じで。だけ追ってるやつ。
そうですね、あの頃服もうたりなんかタバコもうたりね、生活支えてもらえますもんね、うん、一部ね。
そうそう、
ね、
あれが一番なのね。そう、うん、それ
は今でこそ推し活っていう言葉ができましたけど、
うん、
ブルハのファースト状態ね。
ファースト状態だから分かってくれよ、この理論。
やっぱそれは面白いですね。やっぱだから若手の荒々しい空気感もね、まとっていかなきゃダメですね。
そうやね、そうやね。うん、
じゃあ3人ともブルハのファースト状態をもう一度、はい、空気感出していきましょう。はい、今週はここまででございます。ありがとうございました。